スマート HR。
ホリリカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組始まりました。今回のゲストは聞き慣れないお仕事の方、レゴ認定プロビルダーの三井純平さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、ホリミカがお送りしています。それではゲストをご紹介しましょう。レゴ認定プロビルダーの三井純平さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。三井と申します。
私ははじめましてというよりも、ずっとここに来るまで三井ブリックスタジオという YouTube をですねずっと見てきたんで、あ、この三井さん、あの三井さんだという感じなんですけれども、
ありがとうございます。
はい、いろいろ伺いたいこともあるんですが、まずはプロフィールです。三井純平さんは1987年生まれ、テレビ番組テレビチャンピオンのレゴブロック王選手権で準優勝を果たし注目を浴びた後、東京大学在学中に東大レゴ部を創設し、東京大学総長賞も受賞されています。2011年にはレゴ認定プロビルダーに最年少で選ばれ、現在はレゴの作品制作を仕事にされているということでございますけれども、どうですか、最近はお忙しいですか？
あ、そうですね、最近ちょっと大きな作品を仕上げたばっかりなんで、ちょっと今一段落したとこなんですけども、
はい、はい、ニュースで拝見しました。
あ、ありがとうございます。
福井に、そうですね、あれは何ですか？
福井ラプトルっていう福井の恐竜がいるんですけども、それをレゴブロックで作りまして、はい、ちょうど北陸新幹線で福井とか敦賀の方に延伸したというところで、
はい、
それをこうお披露目するためにというところで作った作品です。
じゃあ新幹線出たら作品が、はい、はい、お待ちかねという感じですか？
そうですね、福井駅の中で飾っていただいているので、
はい、嬉しいですね。
福井に来られた方はまず目に入るみたいなそういうフォトスポットみたいな感じになってます。
福井の方とも一緒に作られたんですか？は
い、そうですね、ブロック自体も福井の県民の方から集めさせていただいて、
素敵な心に、はい、
それも使ってます。
はい、さあ、そしてですね、三井さん、レゴ認定プロビルダーということなんですが、
はい、
これどういうお仕事なのか説明いただけますか？
そうですね、レゴブロックを使って、いろんなビジネスをするという立場なんですけども、主に私の場合は企業などから依頼を受けて作品を作ったりっていう、そういういわゆるコミッションワークみたいなものを中心にやらせていただいてます。
はい、世界で今何人なんですか？はい、
今世界で21人が選ばれていてそのうちの一人です。
狭き門、ね、最年少でなられたんですもんね。
そうですね、なった当時最年少でした。はい、
ね、どういう採用過程を経てなれるもんなんですか？
そうですね、なんか具体的に試験とかがあるわけではないので、
うん、
定期的な試験があったりってわけではなくてですね、
はい、
どちらかというとそのレゴ社と一緒にイベントなんかをしている中で、
うん、
なんですかね、こういいビジネスパートナーだなと思ってもらえれば一緒に仕事をしましょうっていう感じになって、パートナーになっていくっていうイメージですね。
うん、ビジネスパートナーとしてっていうことですね。
そうですね、はい、
21人の方は、
はい、
もう三井さんみたいに本業でやられてる方が多いですか？
そうですね、はい、もうほぼほぼ皆さんフルタイムの本業でやってますね。
なるほど、じゃあ今日はですね、そのあたりのことも伺っていきたいんですが、まだまだ気になることたくさんありますけれども、こちらのテーマで話していきたいと思います。細部は全部、小さなブロックで構築する大きな創造です。ドイツの建築家が残した言葉に、神は細部に宿るというものがあります。細部は全体のためであり、細やかなこだわりが全体を生かすことになるという意味があるそうなんですが、今回はもう細部にまで手を抜かない三井さんの働き方を通じて、見えないところにもこだわることの大切さを一緒に考えていければなというふうに思っておりますけれども、三井さんの作品を拝見しまして、制作過程が YouTube でずっと流れてるんですけれども、
はい、
あれお一人でやっていて、
はい、そうですね、はい、主に一人でやってて、アシスタントがフルタイムで1名いてという感じで、今2人体制で作ってます。
洋服がね、変わらなかったんですよ、ずっと流れてる。
そうですね、はい、だから、
寝ずにやるんだと思って。
そうですね、寝ずにやるのと、はい、あとは定点カメラで違和感がないように毎日同じ服を着るみたいな感じでやってる部分もあるので。
なるほど、そういう
ことなんですね。思ってる時間は経過してます。
はい、はい、さあ、作品の中に本当にこう細やかなところまでこだわり抜いているという印象、もうね、あの三井さんの作品ご覧になった方なら皆さん受けているかと思うんですけれども、その実物に対してその細部のディテールというのはどのレベルまで再現しているかというのを伺いたいんですが、まずは制作段階ではどのくらい細部にこだわろうということを考えていらっしゃるんでしょうか。
あ、そうですね、どれぐらい細部にこだわるかは、まあ、いわゆる作品のコンセプトによって変わってくるというところで、まあ、例えば作品が大きな、作品で大きな場所で飾るってことになると、場合によったらもう大きさの方を重視することもあるので、そういう場合は細部よりも大きさを重視する組み方をするときもあるんですけども、まあ、ある程度その例えばショーウィンドウで飾るものだったりとか展示会で飾るものだったりとか、そういったものだと、まあ、ある程度皆さん近づいて見たりもされるので、まあ、そういう時に遠くからだけじゃなくて近づいて見た時にも楽しめるようにっていう、そういう考え方で細部まで作り込むことありますね。
そしてその細部を表現するためにもあるかと思いますが、作品に関するこの下調べというのを大変なさるということを伺ってますが、はい、
そうですね、できるだけやっぱりその作品に対して、まあ、ある意味思い入れを持った状態で作りたいっていうのがあって、まあ、いわゆるその写真だったりとか、まあ、そのいわゆるデータ的なところですね、そういうところは入念に調べてから作るようにしてますね。
これも三井さんファンでは有名な話かと思いますけども、富岳36系のビッグウェーブを作るのに、はい、いろんな論文を調べられたとか。
あ、そうですね、はい、はい、特に波の作品なんかは、波ってやっぱりある意味自然現象なので、まあ、物理現象にのっとってるはずだっていうところがベースにあって、でそれをちゃんとやった方がリアルな作品ができてみんなの心に響くんじゃないかと思ったので、まあ、そこは一応なんていうんですかね、こうモチーフは絵なんですけども、一応一回物理に戻ってやろうっていう考え方で作りましたね。
やっぱこう平面からその立体にするときに、はい、なんとなくじゃダメなんですね、その波のこう出てくる感じ、盛り上がりとか高さとかっていうのが。
あ、そうですね、
物理的にちゃんと理屈に合ってないと、
はい、そうですね、はい、こういう波とこういう波がぶつかってできた波だからこういう形なんだっていう、そこまで分かってると、まあ、より説得力あるというか、見た時にリアリティを感じてもらえるっていうふうに思いますね。
東大工学部じゃないと満たせない計算かと思いますけれども。そうですよね、再現することでやはりこうデフォルメというのも大事かと思うんですが、うん、そのバランスというのはどのように考えられてますか。はい、
そうですね、そこはすごくレゴブロックの作品作りで鍵になるポイントなんですけども、うん、やっぱりレゴブロックである以上、まあ、一つ一つのパーツにある程度限界の大きさといいますか、うん、これ以上小さくできない大きさっていうのがあるので、
はい、
まあ、作品のサイズがある程度の大きさである以上は、まあ、ちょっとこうデフォルメして、うん、自分なりにここのちょっとこの模様は省略しないとなみたいなところは自分で選んでいかないといけないっていうのがあるので、まあ、そのデフォルメをいかにしていくかっていうのが作品作りではすごく大事になるので、まあ、そこのこのバランスですよね、うん、そのデフォルメをここはする、ここはできるだけしないっていう、そこのこう切り替えをしていきながら作品の中メリハリをつけていくっていうのはポイントになります、ね。
うん、デフォルメってやっぱりちょっと捨てるというか。
そうですね、はい、まあ、ある意味
諦める作業ですもんね、はい、そこは自分の中で納得されますか。
はい、あ、そうですね、ただそこはなんか諦めるという表現をしますけども、うん、自分で選んでいくっていう感じなので、うんうんうんうん、ここは自分にとって大事だと思うので残す、うん、ここは自分にとっていらないと思うので削るっていう、まあ、その作業をしていくことなので、まあ、それはある意味こう自分の表現したいものをこう自分で選んでいくっていう作業になるので、そこはむしろ大事なポイントだと思いますね、作品作りで。
制作過程を拝見していても、はい、ずっと集中してやられていて、はい、なんかヘッドホンを作られてました。あれは、
あ、そうですね、はい、大体いつもヘビメタルを聞きながら作業していてですね、
はい、ヘビメタルを聞きながらで、なんかいろんな体型をこう、
はい、
腰痛くなんないかなとか思いながら見てたんですけど
そうですね、まあ、できるだけ椅子に座ってやるようにはしてるんですけど、やっぱり大きい作品になると、まあ、床に座っての作業も長くなったりしますし、場合によったら作品の下に潜り込んで作ったりする時もあるので、はい、結構体勢は辛い時あります、ね。はい、
レゴの上にお座布団を敷いてその上に座ったりとかもされていて、
は
い、
そうですね、はい、大きい作品の時はレゴの上に乗って、はい、作品作る時も多いですね。
ちょっとこう雑技団みたいなこう姿勢になって置かれてる時もあったんですけど、
はい、
なんか制作中に熱が入って うん、こだわりが加熱してしまったり、ここにギュッと集中してしまうようなことありますか。
そうですね、まあそれはまあ多々ありますね、うん、あるんですけど、一方でまあやっぱり仕事なので締め切りがあるので、
はい、
まあ、いかに締め切りに向かってピークを持っていくかっていう感じで、まあそこで自分なりに折り合いをつけてこうあの作品の完成を目指していくって感じでありますね、
うん、そして先ほど制作の前に入る段階でいろんなものを調べられてから、はい、まあ、歴史だったりとかその思いだったりとか背景調べてから作られるということを伺ったんですけれども、
はい、
制作する上でその設計図というものはあるんでしょうか、うん、
厳密な設計図は私の場合は作らなくてですね、他のレゴビルダーの方は結構パソコンで CAD でデザインをして、でそれでそれを元に組むっていう方も結構多いんですけど、私の場合は1枚だけ最初にスケッチを書いて、スケッチとあとは写真の資料なんかを組み合わせて作っていくという形なので、はい、設計図はないですね。
じゃあもう設計図は三井さんの頭の中、は
い、あ、そういうことになりますね。
ですね、はい、それを出していって、
はい、
っていうことは周りの人とはあんまりこう、うん、その設計図は共有できないからご自分でやらなきゃいけないってことですもんね。
そうですね、はい、今そのフルタイムで1名アシスタントがいるんですけども、まあ、その彼とはもう完全に分業みたいな形にしていて、まあ、もう私が完全にこういうものをこのサイズでってお願いしたものを作ってもらうことあるんですけど、2人同時に同じ作品を取り掛かるみたいなことはできないっていうことになりますね。
自分のイメージ、三井さんのイメージで作り上げていくからってことですよね。
そうですね、はい、
小さい頃からそういう作り方だったんですか。はい、
そうですね、まあもともとやっぱりレゴブロックでこう遊ぶ時って、皆さんも子どもの時って、うん、なんかこう誰かと遊ぶというよりは一人で作品作るみたいなことの方が最初は多かったと思うんですけど、
はい、
まあ、それを今も継続してるっていうイメージに近いかもしれないですね。
いや素晴らしい。そもそもレゴブロックと出会ったきっかけは、
もともと出会ったきっかけは子供の時に、まあ1歳ぐらいの時から触る機会があってですね、
うん、
まあ、3歳上の兄もいたりしたので、割と兄と一緒に遊んでっていうところからスタートしますね。
私も子供がもう社会人なんですけども、
はい、
小さい頃レゴブロックをさせると頭が良くなるみたいな話を聞いてなんかレゴブロックがお家にすごく溢れていた時があって、
はい、
でも知的教育というか、まあ、うん、すごくこう手で触って立体化していくっていうところは子どもたちすごく楽しんでやってたんですけども、うん、
はい、
なんかそういう側面はありますか、うん、小さい頃にレゴを触ってると。
そうですね、まあなんかこうレゴやると例えば酸素の定数が良くなりますみたいなそういう、まあ、直接的なものはちょっと言いにくいと思うんですけど、
はいはい、
まあでもやっぱり考える力が育つというか、自分でやってみてうまくいかなかったやり直してみたいな、なんかそのプロセスを学ぶツールとしてはすごくいいのかなと思うので、まあ、子どものうちにそれで体験職っていうのはすごくいいことだと思いますね。
思考の過程をこう重ねることを覚えていくっていう感じですかね。
そうですね、はい、
ね、もう設計図は三井さんの頭の中にしかないわけですけれども一つの作品作る上でどれくらいの時間がかかってるんですか。
はい、
まあ、作品にもね、まあ、
そうですね、はい、一般的にはまあ数百時間ぐらいかけて数ヶ月ぐらいかけて作ることが多いですね。
そうですか。
はい、
じゃあそれをずっと私が見てた YouTube なんかで言うと定点観測して、
はいはい、
ずっと撮り続けてる。
あ、そうですね、はい、カメラをずっと回して、まあ、メイキングも一つのコンテンツだと思ってるので。
いやいや、あれも本当にずっと見てましたけど
ありがとうございます。
素晴らしいなと思って。私全然話はそれますけど、
はい、
川の流れとかを、はい、なんて言うんでしょう、自治体が流してるところがあるんですよ、ずっと動画で。
あ、はい、あ、なるほど。
ただひたすらオンタイムで、
はい
はい、そんな感じで流していただきたいなと思いました。もう
そうですよね、こう簡単な作業風景みたいな。そうそう
そ
う、
ずっとそれを見ていたいなと思って、癒されながら。首都高の、ね、映像とかも、
あ、そうです、
ね、カメラで、ね、残るじゃない、はい、放送されてるじゃないですか、あんな感じで、はい、と思ったんですが、まあ、これまで制作してきた作品たくさん終わりかと思いますけれども、
はい、
作品についてもちょっと伺っていきたいんですが、特に大変だったなという作品は記憶にはありますか。
そうですね、さっきご紹介いただいた富岳36景の神奈川沖縄三浦って作品は、割といろんな工夫したりとか大変だった部分は多かった作品ですね。
うん、あそこはどこにこだわって、はい、どのあたりがやはり大変でしたか。
うん、まあ、そうですね、やっぱりその元々が2次元のその浮世絵がベースになってるので、まず3次元にするために、まあそのいろんな資料を集めたりだとか、まあそれこそ論文読んだりだとかってところからスタートしてますし、まあその後もその波の映像なんかも結構何時間もずっと見続けたりとかですね、なんかその自分の中で瞬間をイメージできるかっていうのはすごく大事だったので、もうずっともう何週間も時間かけてイメージしてから着手したっていう感じで、ちょっとこう準備にも時間かかったっていう作品ですね。
もう何百時間という制作過程の中で、
はい、
まあ、ゴールというかイメージは最後のものはなんとなくあるわけですよね、
はい、
でもこう積み重ねていくうちに、はい、あれなんかちょっと違う感じになってきちゃったなみたいなことはないんですか、
は
い、
あ、それはやっぱり多々ありますね、はい、うん、特に細かい部分ではやっぱり思ってた部分より修正しないとっていうのは出てくるとこあってですね。で逆に一枚スケッチを描いてるので、うん、そのスケッチを描くっていうのは自分の頭の中でイメージしたものが正しく書き出せるかどうかっていうのを確認する作業でもあってですね、
うんうん、
そこでスケッチがスラスラ書けるようになってれば、まあ、頭の中で立体がイメージできているってことなので、まあ、その段階までいけば意外とその大きな枠で横道にそれることはなくなってるので、まあ、細かいところだけ修正しながらやっていくっていうイメージになると思います、
うんうん、じゃあ割とその最初のスケッチの段階が、はい、あとポイント、は
い、そうですね、スケッチがもうスラスラ書けるっていうのが、まあ、用意どんのタイミングといいますか、
うん、
そこからいよいよ作品が始められるっていういいタイミングっていう証になります、う
ん、ね、お仕事をしてる方たちもその最初のスタートの聞き方っていろいろかと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
すごい三井さんのやり方参考になるなと思うんですが、
はい、
どの工程が一番大切ですか、
うん、あ、そうですね、工程としてはでもやっぱりその前段階のとこは結構大事かなっていう、よくなんですかね、自分の理解度を知る上で人に教えられるレベルか、
うん、
自分だけで理解できるレベルかって結構差があると思うんですけど、うん、人に教えられるレベルっていうのはやっぱりそのアウトプットとして自分の中でちゃんとそのことを整理できてないと人に説明ってできないと思うんですね、
はい、
で、まあ、そういう考え方で言うと、まあ、その今言ったスケッチを描けるっていうのはある意味人に見せられるというか、うん、自分の頭にあるものを、うん、人に分かりやすく見せられる状態まで持っていけてるってことになるので、まあ、それがちょっと一つの目安になるというか、自分の頭の中をちゃんと、まあ、言葉なりその絵なりで表現してすぐ出せる状態になってるかどうかっていう、そこはポイントかと思いますね。
うん、一番好きな作業みたいなものは何でしょうか、
はい、あ、そうですね、なんか作業としては逆にちょっとばらけさせているというか、ひたすら何も考えずに同じものを組むみたいな単純作業が好きな場合もありますし、なんかちょっとこうこのパーツどうやって使おうみたいな、なんかちょっとすごく頭を使うパートも好きだったりして、
はい、
でなんかそのばらけさせておいた方がなんかその気分によって
あ
そっちをやるときあっちをやるので
集中して積み上げるときと、
あ、そうです、
はい、クリエイティブになるときと、
あ、そうですね、それを一日の中でこう使い分けてやってますね。
あ、なるほど、一日の中でその使い分けるわけですね、はい、この時間は割とこう集中して闇雲に積み上げていくみたいな時と、なるほど、依頼された作品はたくさんあるかと思うんですけれども、
はい、
三井さんでも再現できなかったものなんていうのはあるんでしょうか、
うん、あ、でも今のとこはないかもしれないですね。
あ、すごい、
はい、やっぱり形あるものは何でもブロックで表現できると思うので、はい、
なんか意外な依頼とかどんなテーマでした、はい、作品。
あ、そうですね、例えばですけども、NHK の人体のその番組で、
はい、
人体模型を作るみたいな企画があったりして、それなんかはブロックを使って細胞を表現して、でそれでこう体のパーツを作ったりとかしてたのもあったりとかしましたし、
タモリさんの体を作られたっていう、
そうですね、はい、そうですね、はい、
ね、人体の中ですからね、それをレゴで表現ということですもんね。さあ、そしてですね、その、まあ、スタートが大事ということも三井さんおっしゃってましたけれども、
はい、
作品を制作するためのインプットというのところを聞いていきたいんですが、うん、もう本当に想像力の作り上げ方といいますか、
はい、
どういうところからインプットしたり、日頃どんなことをされているのかなというのは気になるんですが、
う
ん、
あ、そういう意味で言うと、まあ、やっぱりその普段歩いてた街並みとかで、
うん、
まあ、いろんなヒントを得ることもあったりって感じで、
うん、
あんまりこうなんか特定の場所に行ってすごく情報を摂取するってよりは、
うん、
まあ、割と日常の方からこう情報をこう得るみたいなことが多いかもしれないですね。
なんかストックしといたりとか、
はい、
フォルダーに入れたりみたいなことはしてるんですか？
なんか書いたりとかあんまりしない方で、
うんうん、
もう普段から意識的に見て、なんか自分の中で、あ、これはこういうとこがいいなみたいなのをこう考えながらこう過ごすようにしてっていうのはポイントにしてます。だから
ぼーっと歩いてないんでしょうね、きっとね。なんかこれだったらレゴだったらどんな風に形作られるんだろうみたいな。
あ、そうですね、はい、そういう考え方で過ごしてますね。
素晴らしい。そうですよね、歩きながらも考えてるのかなと思いますけれども、レゴってね、いろんなのパーツがあると思うんですけど、
はい、
なんか基本のこう、うん、長方形形あるじゃないですか、
はい、
一番子どもたちが最初に触るやつ、
そうですね、
あれな 何対何とか、なんであの形なのかなっていつも思ってたんですちっちゃい頃。
そうですよね、
なんかこれ意味があるのかなと思って、
はい、あれ実はその立方体よりもちょっとだけ縦長になってて、うんうん、少しその、まあ、正確に言うと 20% 縦長なんですけども、まあ、それがちょっとレゴブロックの特徴的な形にはなってますね。
でもあの形が作りやすいとかそういうことですか？そういうわけでもなく。
あ、そうですね、なんか立方体だと例えばブロックの向きを変えたりした時とかに、うん、あんま変化が生まれないと言いますか、
うん、
その立方体なんで向きを変えても立方体なのでなんですけど、
うんうん、
あれが直方体なので普通に上に積んでいくと縦長な直方体なんですけど、うん、横に寝かせると今度
は
横長な直方体にもなったりするので、
はいはいはい、
それをレゴブロックの場合って向きを変えて接続ができるので、そうすると一気に組み合わせのバリエーションが増えるというか、結構爆発的にその組み合わせのパターンが得られて創造性につながるっていうところはちょっとありますね。
あ、なるほど。ずっと不思議だった、なんでこの長さなんだろうって思いながら片付けてました
そうですね、ちょっと立方体の方がいいのになって子供の時は思ってたんですけど、
そうそうそう、はい、思ってましたね、
はい
はい、さあ今日はですね、その細部は全部ということで神は細部に宿るというお話してきてるんですけれども、
はい、
本当にその小さな、うん、小さなブロックから大きな作品を作り出す三井さんなんですが、
はい、
その改めて細部にこだわるということについても伺っていきたいんですけれども、
はい、
まあその細部を作り上げるためにいろんなリサーチも必要だし、うん、いろんなことをお調べになってからスタートさせるということだったんですけれども、うん、細部にこだわるということでどういうような視点というのが見えてきますでしょうか？
うん、あ、そうですね、まあ、やっぱりその細部にこだわるってことはそのものについて、まあ、詳しく理解しようと努めないとなかなかその細部は表現できないところなので、うんうんうんうん、まあ、さっきも申し上げたようにやっぱりそのものをいかに入念に リサーチしてそれから作り始めるかっていうところで言うと、まあ、そのやっぱりディティールにこだわるっていう、そのディティールにこだわるためにはかなり勉強しないといけないというか、よく研究しないといけないっていうところなので、まあ、そこがまあその細部にこだわる理由であり細部にこだわらないといけない理由でもあると思いますね。
大学を卒業されてから一旦こう企業に勤められて、
はい、
でエンジニアとして
あ、はい、
まあ、活躍されたわけですけれども、
はい、
その時も同じようなこう細部とかそのディテールみたいなところの気遣いはありましたか？
うん、
はい、
まあ、そうですね、私の場合はその、まあ、いわゆるエンジニアの職だったので、まあ、いわゆるその現場に出ていろいろとものを見る機会もあったんですけど、
うん、
やっぱりその理論的なとこだけだと現場とずれてくるところっていうのはどうしてもあってですね、
うん、
まあ、現場で見るとあこういう思いもしなかった要因が例えばちょっとこう温度が高いとか低いとかっていうのは現場じゃないと分かんない部分もあったりとか、うん、まあ、色がちょっとこう色を見てその状況を判断したりとかっていうのが、まあ、そのデータで見るだけだと分からない部分っていうのも、うんうん、現場だとあったりするので、まあ、そういうのはそのいわゆるエンジニアとして現場に出て物を見て確認するっていう、まあ、それは結構ものづくりではすごく大事なことで、
うん、
まあ、その頭の中でイメージしてそれをこうポンと出力するだけだと、まあ、なんかうまくいきそうに思うんですけど、実際はちょっとずつこう歪みがあったりとか、
うん、
その思ったよりも強度が出ないなみたいなところがあったりとか、
うん、
まあ、やってみて初めて分かることっていうのもあるので、まあ、そこが手の感触みたいなところですけど、まあ、頭でイメージしてるものだけじゃなくてその実際に手を動かしてやってみてうまくいったなっていうのを確認しながらやっていくっていう感じになりますね。
うん、ほんのちょっとの歪みというのが、
はいはい、
なんか結果すごくミスにつながったりとか
そうなんですよ、
ね、はい、ありそうですよね。
そうですね、はい、うん、1個の歪みだとそんな気にならないんですけど、それが100個集まると結構大きな歪みになっちゃったりとかして、まあ、それが大きな作品とかだと結構大きな、まあ、トラブルというか不具合になってしまう場合もあるので、
うん、
まあ、そのあたりはやっぱりこう頭の中でイメージしてるだけではうまくいかないことですね。
うん、働く上でもやっぱりその細部とか、はい、
うん、
そこに小さいところをちゃんとこう直していくっていうところも、
そうですね、はい、
うん、
小さいところにもやっぱ目が行き届くような感覚を持っておくことっていうのはすごく大事だと思いますね。
うん、そしてやっぱりレゴがあんだけ大きい、
はい、
小さいものを組み合わせてあんだけ大きなものを作れるっていうのは、
はい、
細部に歪みがないんだなっていうのが今分かりましたやっぱり、
まあ、そうですね、はい、まあ、実際のところはやっぱさっき申し上げたようにやっぱ細部に歪みがあるんですけど、その蓄積したものをうまく逃がすというか、まあ、あんまり溜めないような工夫はしながら作っていくっていうのありますね。
逃がす、溜めないっていうのはどういうことですか？はい、
まあ、例えば強度とかでも一箇所ですごく重い重量を支えるんじゃなくて、まあ、小さく強度を出しながらそれを 分散させるというか、まあ一箇所にその大きな歪みがたまんないような工夫っていうのはしていきますね。
いや多分それは三井さんでしかいろいろ勉強された三井さんでしかその力学のあたりもわからないのかなと思ったりしますけれども、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、今日は細部は全部小さなブロックで構築する大きな創造ということで、本当に小さいところに、こだわりつつも大きな作品を仕上げていくという、三井さんのお仕事を伺ってきましたけれども、次回も三井純平さんをお迎えして、レゴで世界をビルドする設計図のない仕事の開拓論というテーマで伺っていきたいなと思っております。三井さん次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ホリミカウェンズデイホリデー。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けするホリーミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。この時間はポッドキャストをお聞きのあなたからいただいたメッセージをご紹介しています。みんなのご褒美に寄せられたお便りからです。東京都タッシさん40代の方です、ご褒美はやはりスイーツですね。何かチョコレートとかケーキなどを用意して仕事が終わった後に楽しみとして食べるようにしていますということですが、スイーツがご褒美という方本当にね多いかと思います。私もそうですね、朝から夜までもしょっちゅうしょっちゅう、スイーツを食べてますけれども、こだわりのスイーツとかそんなにないんですよね。なんでしょう、喫煙者の方の一服みたいな感じでですね、それを食べることによってこう気持ちを切り替えたりとかですね、ちょっと元気を出したりとか、そんな風にしてスイーツを食べてる感じです。さあこんな感じで引き続き番組をお聞きのあなたからいただいたメッセージもご紹介できればなと思っております。番組の感想、堀井美香への質問など送ってください。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送れます。あなたのお仕事を聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーにもメッセージお待ちしております。コーナーについて詳しくは番組の概要欄をご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。ぜひぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。